25節に書かれています。支配者たちが民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。聖書では異邦人の間ではと書かれていますけれども、支配者たちが民を支配し、偉い人たちが権力を振るっているというのはこの世の常でありましょう。ただイスラエルにおいては、その名前の意味は神が支配するという、そのイスラエルにおいては違う側面があるのかもしれません。詩編の御言葉は語っていました。人間に頼らず主を酒どころとしよう、勲功に頼らず主を酒どころとしよう。ただそのように神様が自分たちの国を、自分たちの民を守っていてくださると信じる旧約の民も、神様が自分たちについているのだ、それゆえ自分たちにとって都合よく考えるということは皆無ではなかったかでありましょう。ともかく私たちは自己中心、自分にとって都合のいいことが起こるように願うものであります。そうした私たちは力を、権力をできるだけ振るいたがるし、自分にとって都合のいい神様を求めがちであります。ただそうした人間のどうしても逃れられない性質、それを打ち砕くかのようにイエス様は26節以下を語られます。あなた方の間ではそうであってはならない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕える者になり、一番上になりたい者は皆のしもべになりなさい。できるだけ上に上に、強く強く、そうしたことを求めがちなのに対してイエス様は仕えることを弟子たちに教えたのであります。イエス様はかねてガリラヤにおられた時から神の国について述べ伝えていました。神の国、神様が支配するところ、本来あるべきイスラエルの形であります。それを教えるとともに、奇跡などの技を通して実際にその神の国が私たちのところに到来する、そのことを垣間見せてくれました。弟子たちはそうしたことを間近で見聞きしてきたわけであります。ただイエス様が改めて、あなた方の間でそうであってはならない、この世の常のように力や権力をひたすら求めがち、そうした世の中にあって、弟子たちからまずイスラエルの、神様が支配するところのありさまを取り戻すべく、もしくは真実のイスラエルとなるべく注意喚起をなさるのであります。その時言われていた行動指針のように26節27節の言葉は聞こえるかもしれません。先ほども読みましたが、あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕える者になり、一番上になりたい者は皆のしもべになりなさい。ですがこれは私たちが自分で頑張ってできることではないでしょう。そのための 手本が示されるわけであります。人の子というのはイエス様がご自分を指して言われる時の言い方でありますけれども、28節で人の子が仕えられるためではなく仕えるために来たのと同じようにと言われます。そのイエス様の仕え方、それは多くの人の身代金として自分の命を捧げる、そのような仕方であります。私たちがしようとも思ってもできない、自分の力で、ひたすら使えようと心がけても自分の命を与えることはほとんどできません。ここで言われているイエス様の語られる言葉の難しさがあるわけです。来週には受難週を迎えます。今日の新約の聖書箇所も3回目の、つまり最後のイエス様の受難予告の直後に語られている話であります。十二弟子のうちの二人、ヤコブとヨハネの母親が、イエス様のところにやってきて、自分たちの息子を、いずれ天国でイエス様のすぐ隣、地位ある立場につけてくださいと、我が子かわいさゆえの願いを発したときに、イエス様が教えて行かれたのが、今日の新約の聖書箇所になるわけですね。その前のところ、22節で、イエス様が、私の飲む杯をあなた方は飲むことができるかと、ヤコブとヨハネに問いかけます。イエス様が飲まれる杯というものがあります。ここに、この間祈祷会の時にちょっと使った杯があるんですけれども、ゲツセマネの祈りを扱った時にイエス様ができればこの杯を私から取り除けてくださいと父なる神様にお祈りをした。イエス様もできればこの杯を飲みたくはなかった。この杯の中身が何であるのか、旧約の中に、予言の言葉の中に、神様の怒りの杯というものが出てきます。神様が本当に支配をなさろうとするとき、人がこの世の力で権力で、ただそれを有した者がおごり高ぶるのでなく、そうした力を打ち砕くために神様は怒りの杯を権力者に与えるのであります。どんな人でも生きることができる、弱い人でも生きることができる、すべての命が生かされていく、そうした神様の支配を実現されるために、この世の支配を打ち砕くため、怒りの杯を多くは権力者に与えられるのであります。ただエレミア書の49章の12節にはこのような言葉があります。主はこう言われる、私の怒りの杯を飲まなくていいものすら飲まされるのに、お前が罰を受けずに済むだろうか。そうはいかない。必ず罰せられ、必ず飲まねばならない。世の中の権力者だけでなく、私たち人間は誰しも、どのような立場のものであったとしても、自分にとって都合がいいことを求めがちであり、そのために、他人をないがしろにすることは どんな人間でもありがちなことであります。神様の前に自分は正しいと主張できる者はいないでしょう。いや、この世にあっては誰も見ていなければ神様だって気づいていないと思い込んで、密かな悪、密かな罪を人生の中で重ねてしまうことが私たちにはあります。でも本当に神様の前に出たとき、私たちは申し開きをすることができない。そのとき受けなければいけない罰がある。けれどもその罰を本来私たち一人一人が受けなければいけない罰を、イエス様は苦い杯でご自身のうちに飲み込まれるのであります。それが十字架の死の意味でありました。私たち誰しもが神様から受けなければいけない報いがあるかもしれない。それを肩代わりするのがイエス様が飲まれた神の怒りの杯であり、全人類の罪を背負う肉の体を持ったイエス様が死の恐怖を味わう、そこで葛藤を覚えながらも人間が救われることが神様の御心であるならばと、イエス様はこの杯を飲まれたのであります。ヤコブとヨハネはイエス様の私の飲む杯をあなた方も飲むことができるかとの問いかけに、多分深い考えもなかったのでしょうけれども、飲めますと答えました。文字通りのただの酒を入れた杯としか思っていなかったのでありましょう。しかしイエス様が今自分の行く先には十字架がある、その歩みの中で成し遂げようとしていることがどういうことであるのか、弟子たる者はそのことを真摯に聞き取っていかねばならないはずであります。かねてから教えられていた通り、神の国に生きるということ、神の支配を私たちの間で実現していくとき、どのように歩まなければいけないのか。仕えられるためではなく、仕えるためにイエス様が来られた。それがどういうことであるのか。来週は受難週と申しましたけれども、イエス様が十字架にかかられるのが金曜日であります。その前の木曜日にいろいろなことが成し遂げられることがあり、その一つにイエス様が弟子たちの足を洗うということがあります。ヨハネによる福音書だけが記している記事でありますけれども、木曜日イエス様が弟子たちの足を洗われた。それが端的に何を意味するのか、イエス様が奴隷となったということであります。現代の靴と違い、サンダル履きのような履物で外の汚れが足につく、また道路も舗装されてはいない、土ぼこりが泥が足につくわけですね。家の中に入るとき、その足を洗うのは奴隷の仕事であります。イエス様がそのようになられた。先祖の出来事が端的に語るのはこの一字でありましょう。そして奴隷は自らの働きに見返りを求めることができません。この世における奴隷はそれこそ力の優劣によってそこに貶められているのかもしれませんけれども、イエス様があえて足を洗われた。 見返りを求めることのできない奴隷のようになられたということは、このイエス様から無償の愛が生まれる、そのことを世に告げているのであります。ヤコブとヨハネの母親が期待していたように、あるいはその母親だけでなく弟子たち自身もそうであったと思われますが、このイエス様にはただならぬものがある、神様とのつながりがある、このお方に従っていけば私たちも神様の御前で優位な立場に立てる、そのように思っていたかもしれません。しかしイエス様が十字架へと向かってゆく中で体現されたものは、この世の権力者たちの力任せの支配に神様が怒りの杯を持って介入されるということであります。そしてイエス様がそのすべての責任を引き受けて苦い杯を飲んで十字架で死なれたということは、神様のご支配が、神の国が本当に世に現れ出ることであります。この世では泣き悲しむことしかできないような弱い立場のものを愛し、無力なものを守る、そのことがイエス様を通して私たちの間で実現してくるのであります。そのための恥と死を実践することがイエス様の将来にはあるのです。弟子たちが思い描いていた未来は光り輝くものであったかもしれない。しかしイエス様の十字架を通して私たちは自分自身と、そしてこの世の逃れられない罪深い暗さを見なければいけないのです。しかしそれを通してイエス様の勝利がすべての闇を払拭する光のように現れてくる。イエス様がかけがえのない歩みを十字架において十字架に向かっていく中で成しておられることに、私たちは感謝を捧げましょう。祈りを捧げます。天の父なる神様、イエス様に従っていくことはただ自分の望みを叶え自分に都合の良い未来を切り開くためではありません。人間の罪の結果、悲惨がこの世には満ちています。しかしそのすべてを覆す神の国、神の支配が約束されています。イエス様のご受難はその約束が実現することを保証してくれます。どうかイエス様を信じ、私たちも神の国に生きることができますように。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。